ご神君一つ。食物は我が心で毒にも薬にもなるものぞ。良いことばかりでない、楽なことばかりでないのが私どもの日日です。教祖様はそのような日日を夜が明けたら元日と思い、日が暮れたら大晦日と思い、日日を嬉しゅう悪いことも良いこととして、楽でないことも辛抱してくだされました。神様も、これには試しようがないとまで言われるようなおかげを受けられました。いわば、毒なものでも薬としていかれたのです。いただき方は食物だけではないことがわかります。神様が私どもにくださるもの、それがたとえ今の私どもにとって良くないと思われるようなことであっても、決して神様が良くないものをくださるはずはないと。これは私どものいただき方が悪いのだと。神様が私どもの幸せというのでしょうか。そういうものを願って差し出してくださるもの。これが悪いはずがない。もしそれが悪いようにいただいておるなら、私どものいただき方の方が悪いのだと。そうやって私どもの身の上に起こってくることを、すべてを良いこととして、もしそれが悪いことのように思えるならば、これは私の考え違いだと。私どもの考え方を改めていく。そういう生き方もさせていただかねばならないのではないでしょうかね。そこに神様が、なるほど、この氏子は私の、差し出すものを見事に受けてくれると。いわば、本当のことを本当のこととして受けてくれる。ある意味、自分の我欲で、その自分の意に沿うか沿わないかということで受けるのではなく、一切合切を神様のそれこそ愛の、親愛の表れとして受けてくれる。というその見定めがつく。神様が、そう、この氏子なら間違いはない。この氏子は一切合切を受けてくれる。という、見定めが使われるまでの信心の稽古と。そして、その神様が見定めをつけられてからの神様の御働きと。二つあるようですね。いわば、神様がこの氏子は間違いがないと、ある意味試される。そして、一旦、なるほど、間違いがないということになったら、そこからまたさらに一層のより良い、よりありがたいお働きが始まるということでしょうかね。今朝は面白いというか、ちょっと変わったことをいただいたのですけれども、これはどうも取次者に関することのような感じがいたします。普通の人にはちょっとあまり関係がないのかなとも思いますけれども、師匠のお話を、テープをいただいておりましたら、そのもう何十年か前ですけれども、ある布教者が出られました。修行生が巣立たれたわけですね。そして、大変瞬く間におかげをいただかれました。よその教会では布教に出て5年10年して初めてご比例をいただくようなことだけれども、 ここから出た人たちはもう立ちどころにというのか、すぐにでもご比例をいただかれるといったようなことをおっしゃっておられますね。そしてまたその中で、今いただいて、この布教者の先生が今いただいておられるおかげは、いわばまさに桜の花が咲いたような華やかなおかげだと、ご比例だと。しかしこれが一旦その桜が散った後、散る時が来る、その散った後、その後に出てくるもの、それがいよいよまあ本物だと、まあある意味その出たすぐの桜のような、桜の花が咲くようなご比例、それはまあ何というのでしょうか、一時のものだと、それが散ってその後に芽吹くもの、出てくるものが本物だと、まあその人の信心によるものだというようなことでしょうかね。確かにそれはその布教者の方に該当することだけではないように思いました。その証拠に、その後に出られた布教者の先生方のところでは、その最初に出られた先生のようにご比例が瞬く間に立つというようなことにはなっていないのですね。まあある意味最初の先生が桜の花とすれば、その先生で散って、それから後の先生のところはその先生のまあ実力でご比例になるといったようなことなのではないかと思いましたね。その証拠というのか、それを裏付けるかのように今朝方負い目をいただきました。それは私が真向かいの家のトイレを借りているのですね。まあ借りているというか、黙って使わせていただいていると、そんな感じなのですね。そしてそこにその家の人が帰ってきて、慌てて私がまあトイレを半ばで自分の家に帰ろう、帰らなくちゃいけないといったような感じなのですね。どういうことだろうかと思わせていただいておりましたら、ああこういうことだろうかと、いわば人のふんどしで相撲を取るというようなことを言いますね。トイレというのはご結界と教えてくださいます。まあその神様のお知らせとかお埋めでですね、トイレが意味するものはご結界を意味すると。私がその向かいの真向かいの家のトイレをまあ無断で使っておるようなものですね、いわば人様のトイレを使っている、そうではない、これからは自分の家のトイレを使えよというわけですから、自分のところのトイレを使えというのですね。これは結局自分の力で生きていけというようなことかもしれませんね。取り次ぎ者としてそのトイレ、そのいわば師匠の祈りのもとに取り次ぎをさせていただいていた、ある意味師匠の取り次ぎの延長としての私ども布教者としてのまあお披露目があるわけですね。そういう考え方がありますね。教祖様のお手代わりだと、教祖様が私どものその教会お披露目に現れてくださる、そのお手代わりをしておるのだという考え方ですね。これから行きますと、その教会のご比例が立たないのは、 教祖様の力が足りないのだ。あるいは手代わりをする者の手代わりのしようが悪いのだ。と二つのことが考えられますね。今朝いただきましたその追い目、そして昨日いただきました師匠のお話、それからいたしますと、最初に現れるのは、それは師匠の祈りの中に、師匠のいわば祈りの延長としてのお働きが現れる。そしてそれが一旦まあ散って、それからあとはその取り次ぎ者本人の力によるところの、まあ、ご比例というのでしょうか。そういうものが現れる。ということではないでしょうかね。そして、ある、その最初に、最初の弟子として布教に出られた先生のところでは、大変ご比例が立った。それはある意味師匠の信心を神様がまあ見せてくださったというのでしょうか。師匠の祈りの伝わる様を、いわば師匠を喜ばせるためのその布教者のご比例であったというふうに言えるわけですね。その師匠を喜ばすために布教者のところでご比例が立った。神様がもうその何というのでしょうか、もうこれからはそれは必要ではないと、もうこれからはその布教者、その人の力によるご比例というようなことになってきているわけですね。少しわかりにくいかもしれませんけれども、いわば師匠のふんどしを借りて相撲を取っていた最初はですね、それがもうまあ何というのでしょうか、これからはその自分自身のふんどしをつけて相撲を取れと神様がそうおっしゃっておられるような感じがいたしますね。いわば取り次ぎ者、その布教者、その人の力による布教というのでしょうか、ご比例というのでしょうか、そういうことになってくるぞということなのですね。ためにもどうでも私ども、いわば弟子として、そのただ師匠のふんどし、まあ師匠のすねかじりというのでしょうか、ではいけないぞと、自らの力でそれこそ人が助かるような、そういうお働きをいただけれるような信心をさせていただけよと神様がおっしゃっておられるように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。